詩編の100編の1節から5節の購読をお願いいたします。第1節、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。ご一緒に。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。一言お祈りいたします。天の神様、日曜日の午後、あなた様を褒めたたえる、また本当にあなた様をまた本当に教えていただいて、心からの賛美をお捧げするその時を与えていてくださってありがとうございます。あなた様の恵みを覚えながら、なお御言葉を通して、あなた様ご自身が語ってくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人の心にあなた様が豊かな祝福を注いでいてくださいますようにお願いをいたします。もしこのところに向かっていらっしゃる方がありますならば、あなた様がどうぞ無事にお送りくださることをお願いをいたします。待ち望みながら、愛するイエス様のお名前によって感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。ちょっと今日いろんな御言葉をパワーポイントで出していただきますけれども、本当に一つでも神様からのそういう語りかけがあったらいいなと思っています。聖書の今日 のテーマは羊飼いを褒めたたえるということで、私たちが牧場の羊であって、神様が羊飼いだという、そのような視点、聖書 の世界ではそれは本当に普通 のことで、私たちも馴染みのあることなんですけれども、この100編でも神様を自分たちの羊飼いとして褒めたたえています。喜び、感謝、賛美、そういうものへの勧めがこのところで繰り返されています。この賛美がどのようなところから出てくるのか、今日は聖書に出てくる信仰者たちが羊飼いなる神様とどのような関係を築いていたか、そのお祈りや歌、言葉を通して、見ていきたいと思っています。まずヤコブという人について、創世記の48章の15節、16節のところ、ここをお読みします。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。これはアブラハムの子、イサクの子であるヤコブのお祈りの言葉です。ヤコブは神様にイスラエルという名前を与えられて、イスラエル民族の祖先となった、そういう人物です。私は個人的にとても親しみを覚えています。非の打ちどころのない人物というよりも、性格がずる賢かったり、計算高かったりという、その狡猾さがあります。またこの人 の双子のお兄さんのエソーのような社交性に乏しく、その内向的なそういう性格だということも聖書で表されています。そのようないろいろな弱さがよく見えている人物で、私と似ていると思うところがよくあります。彼は生きる悩みを追い続けてきた人という言い方もされます。自分たちの住むカナンの地が飢饉のために、息子のヨセフが大臣をしていたエジプトに移り住むときに、ヤコブはエジプトのパロの前に立ってこう言いました。次のとこですが、創世記の47章の9節にこのように言われています。 私のたどった年月は、年月は130年です。私の弱いの、ね、年月はわずかで、不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。ヤコブのたどった生涯というのは、本当に波乱に満ちたものでした。兄エソを出し抜いて、長子の権利や父からの祝福を奪い取ったり、二人の妻を持つこととなったために、妻たちの父親との争いがあったり、また二人の妻たちを持ったゆえに家庭内の問題が続いたりしました。彼は神様を求めた人でしたが、この世での歩みはどうもうまくいかないことばかりだったようです。それでも彼はその生涯を閉じようとするとき、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と祈りました。ヤコブは自分の辿った生涯は不幸せでしたと、パロの前で言いました。それは、エジプトの王に対して謙遜の意味で言った言葉でもあったと思います。けれどもこの場面ではエジプトの王に対してヤコブが少しも引けを取っていないように私には思えました。若い時のヤコブには親近感を覚える私ですけれども、この時のヤコブには威厳のようなものがあって、近づきがたさをも感じます。地上から目を離して天のふるさとへ向かう心が現れていたのかもしれません。そして先ほどの創世記の48章の15節16節というのは、ヤコブの息子のヨセフが、父ヤコブに二人の息子を祝福してもらおうと連れてきた時のことです。その時にヤコブが、孫たちを祝福していった言葉の一部なんですけれども、その息子のヨセフも、エジプトでパロの次の権力を持つような人物でした。本当に出世していたわけです。そして一方、お父さんのヤコブの方は、飢饉の地から、息子のところに身を寄せてきた、そういう、養われているような立場の人でした。けれども、このヨセフが、息子が、その息子たちのために、と祝福を求めたのは、権力と栄華を誇っていたエジプトの王ではなく、生涯を閉じようとするヤコブの方でした。ヤコブは孫たちのために祝福を求めて祈りました。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神に向かってのお祈りです。ヤコブはこの悩み多い地上では旅人であり寄留者でした。その自分から決して離れることなく伴ってくださり、導いていてくださった良き羊飼いなる主への感謝の思い、その思いを込めて子孫への祝福を求めました。他の箇所でヤコブは神様のことをこう言っています。私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神、真実な羊飼いであってくださった神様に、自分の生涯での失敗や恥や、また負の遺産と思われるものも含めて、全部をお委ねをして、彼は神様に感謝を捧げ、賛美を表しています。神様のご栄光が輝いているということを思います。神様が憐れみ深いお方、またご真実なお方であることが、私たちの心にも響いてくることを思います。次に、モーセについてなんですが、新命記の33章のお言葉を、お読みします。ここに出していただけると思います。新命記の33章の13節、ヨセフについて言った。主の祝福が彼の地にあるように、天の賜物の露、下に横たわる大いなる水の賜物、太陽がもたらす賜物、月が生み出す賜物、昔の山々からの最上のもの、太古の丘からの賜物、地とそれを満たすものの賜物、芝の中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの 頭の頂の上にあるように。これはモーセがその生涯を閉じようとするときに、イスラエルの各部族に語った祝福の言葉の一部、ヨセフ族への言葉です。芝の中におられた方の恵みとモーセは回想します。モーセはイスラエル人でしたが、エジプトの王子として育てられました。40歳の時、イスラエル人としての自覚を持って同胞を虐待するエジプト人を殺害しました。しかしイスラエル人にはそれを理解されず、エジプトのパロに捕まる恐れもありましたので、逃亡してミディアンという、地で暮らすことになりました。宮殿での王子としての生活から羊飼いへの転身をしました。それは生優しいものではなかったと思います。さまざまなことを通して、無力感に襲われながら、ゼロからあるいはマイナスからかもしれませんが、一歩一歩進んでいったのではないかと思います。そのようにして40年が過ぎる頃、神様がモーセをお呼びになりました。モーセが羊飼いの仕事についている最中、芝の中からの呼びかけでした。神様はモーセにエジプトへ行って奴隷となっているイスラエル人を助けるように命じなさいました。その時のモーセは80歳です。若い頃みなぎっていた自信は打ち砕かれていました。私は一体何者なのでしょう、パロのもとへ行かなければならないとは、と神様のご命令に対して躊躇しました。彼は自分がどういうものか思い知らされていました。そして神様のご命令が極めて難しいものであるということを知っていました。そのことは羊飼いという仕事をする中でも教えられていったんだと思います。そんなモーセを神様は説得なさいました。何度も説得なさいました。その中で、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、このようにお約束をくださいました。モーセはしばらくは私にはできませんと言ってごねるんですけれども、召しに応じてエジプトへ赴き、そしてイスラエルの民を率いてエジプト脱出を果たし、カナンの地に向かっていきました。モーセはイスラエルの偉大な指導者と言われていますけれど、彼を偉大にしたのは全く神の恵みでした。モーセはイスラエルの民を牧するという非常に困難な仕事をし続けましたけれども、その生涯を振り返った時、芝の中におられた方の恵み、共にいるというお約束が本当であったこと、あらゆる祝福が注がれていたことを改めて実感しました。まことの羊飼いは神様であったと深く理解をしたことです。モーセは芝の中におられた方の恵みをいっぱいに受け取り、生涯を閉じようとしていました。そのモーセの姿を思うときに、神様は私たちに決して無理なご要求はなさらないということを思います。神様の召しは困難な仕事によってその人を潰すものではありません。お従いしていくとき、いつも共にいて助けを、恵みを、祝福を与えてくださり、その祝福を広げるために生きるものとしてくださることです。この神様に従って大いなる天の祝福に預かるようにと、モーセはイスラエルのためにお祈りをしたことです。それからこれはダビデのこともいろいろ思い浮かんだんですけれども、詩編の23編だけを、お開きしたいと思います。詩編の23編、これもすいません、購読をしていただきたいと思います。詩編の第23編第1節、主は私の羊飼い、 私は乏しいことがありません。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。ありがとうございました。羊飼いなる主への褒め歌で忘れることができないのがこの23編です。ダビデが歌ったのではないかと言われています。彼がサウル王に仕える前、羊飼いをしていたことや、彼がたくさん歌を作ったということからそう推察されているんだと思います。ダビデが歌ったとしたら、やはり晩年に近い時ではないかと思います。あるいはいくつかの試練の後ではなかったかと思います。この詩編は牧歌的なそういうのんびりした感じも受けるんですけれども、そういうだけのものではなく、本当にさまざまな試練や悩み、苦しみ、飢え渇きであったり、極度の疲労感であったり、孤独感であったり、敵対者による命の危険であったり、そういうものを通った人物が神様の恵みと慈しみがいつも追いかけてきたと、その体験から歌ったものと思われるからです。この年、青年部の人たちとこの詩編を暗唱しています。私自身この詩編でどれだけこの羊飼いであってくださる方への信仰をその確認させていただいてきたか分かりません。青年部の方々にも、またもちろん皆様にも、ぜひこの詩編をうちに留めていただきたいと願っています。そして羊飼いであってくださる主の恵みを受け取り、賛美に進んでいっていただきたいと思います。旧約時代の信仰者たちの羊飼いへの賛美を、またお祈りを見させていただきましたけれども、本当にそのような祈りや賛美を捧げながら、旧約時代の信仰者たちは天を仰ぎ、救いを待ち望んでいたのではないかと思います。新約時代の私たちは、私は良い牧者ですと言われる誠の救い主イエス様をいただき、このお方に賛美を捧げすることができます。これは何という幸いかと思います。誠の救いと救い主をいただいていることの光栄を覚え、感謝と喜びがあふれることです。イエス様がご自身を、私は良い牧者ですと言ってくださったところを少しだけお読みしていきたいと思います。ヨハネの十章の14節、15節、28節を、お読みします。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。旧約の生徒たちは、誠の羊飼いなるお方が私たちのために命まで捨ててくださるということを知っていたでしょうか。そして私たちに命を、またご自身を与えてくださるお方であると知っていたでしょうか。 いつもいつまでも共にいてくださるということが本当に固く命と命でまた愛で結ばれることであるということを知らなかったのではないかと思います。ダビデは誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと歌いました。その信仰が引き継がれているのをパウロの言葉に見ることができます。ローマ人への手紙の8章の最後のところです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなものも私をキリストの愛から引き離すことはできない。イエス様と私はそれほどに固く結ばれている。パウロはそう断言しています。それは誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんとおっしゃったイエス様のお言葉にお答えするものともなっています。私のために命をも捨ててくださったその恵みを知り、その愛を受け取り、主の命と愛を生きている人の言葉であり賛美であるということを思います。最後に詩編の100編を共にお読みして終わりたいと思います。ごくかいつまんで、本当に急ぎ足でしたけれども、私たちに馴染みのある生徒たちが羊飼いなる神様と一緒に歩んだ経験を持ち、さまざまな恵みに預かり喜んで感謝して賛美している姿を 見ました。彼らはそのお方を深く信頼し、心と心が結びついたとても麗しい関係を築いているように思いました。そこから賛美が生まれていました。私たちにも私たちそれぞれの羊飼いなるお方と生きてきた思い出があり、それぞれの感謝と賛美があると思います。ヤコブの羊飼いであった方も、モーセの羊飼いであった方も、私の羊飼いと同じお方です。けれど私には私の羊飼いなるお方との特別な関係があり、歩みがあり、思い出があり、喜びがあり、賛美があります。ここでそのようなことを本当に思いながら、100編を通して、共に賛美をお捧げしたいと思います。私たちそれぞれの賛美が、豊かに重ねられて身元に届けられることと思います。そのことを覚えながら私たちの今日の思い、また今日の賛美をこの100編に乗せてお捧げしたいと思います。100編の全体を、ご一緒に、読んでいただきたいと思います。はい。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。その真実は世々に至る。誠の羊飼いであるイエス様への賛美がこれからも日々新しく豊かにされていくことを期待しながら喜び合い祈り合って参りたいと思います。短くお祈りをして終わります。天の神様、私たちの感謝を賛美を受け取ってくださることをありがとうございます。これからも日々あなた様が本当に羊飼いとして私たちを導き、助け、 祝福のもとに本当に導いていってくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ今週の一歩一歩も守って導いてください。そして私たちの感謝や賛美を本当に豊かなものとしてくださり、あなた様のとの関係をも本当に深めさせてくださるようにお願いをいたします。羊飼いを知らずに迷っていらっしゃる方々のところにあなた様が本当に望んでいってくださり、このあなた様の身元に導いてくださることもお願いをいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。